先週は安倍首相がイランを訪問しているタイミングで日本のタンカーが何者かによって攻撃をされると、で火を吹いているという映像がニュースで流れました。新聞でもタンカーの横っ腹から火が出ている、そんな様子を写した写真が第一面に大きく取り上げられておりました。アメリカのトランプ大統領はすぐにこうイランの仕業だと断定をしてツイートしたそうです。まあそのぐらいのことは彼なら言うだろうなと思ったんですが、相変わらずそういうことを何も考えずにというか考えているのかもしれないんですが、パッと公にしてしまうという発想というか思考に、ほんまかいなと思わずにいられない、そんな思いも出てまいります。イランとの関係ただでさえ良くないのにますます悪くならなければいいけどというような心配をするわけです。実際のところどうなんでしょう。本当にイランが攻撃したんでしょうか。評論家だかなんだか知らないんですが、いかにも事情通という感じの人がイランの仕業だとは言わないけれども、でもイランの過激派の仕業だとか反政府勢力の仕業だとか、そういうもっともらしいことを言っておりました。それを聞いてつまらんやつだなと思ったんです。例えばそこにこれはアメリカの仕業だというような発想をするような人はいなかったんだろうか、そんなことも考えるわけです。もしトランプ大統領が言うように本当にイランが絡んでる、そういう可能性があるんだったら、そのことを何も追及も非難もしない日本の首相って何なんでしょうと思わずにいられません。やっぱりこれはあらかじめ仕組まれていた出来事なんじゃないのと、そのようなことも思ってしまうわけです。で、まあ、政治の話をするつもりはないのでこのぐらいにしますが、現代社会が兄弟国といわれるアメリカが考えるところの正義というものに支配されているように、見えてしまいます。で、そこからはみ出すとそれは正義に抵抗する不義の勢力というふうに見なされて断罪される。社会主義国家などはその最たる例かとは思います。自分たちの民主主義に反する、と違うものはこれはいかにも悪いものなんだ、言わんばかりの断罪のされ方です。でもこれは実は規模もだいぶ違いますし、動機も実は違うんですが、ユダヤ教徒たちが作ってきた社会も似たようなものではありました。まあ、いろんな世界中のいろんなところで似たようなことは起きているわけです。で、このユダヤ人たちについて言えば、彼らは神に選ばれた民として神様に与えられたとされる律法を中心にした社会というのを形成しておりました。律法という一つの掟、決まり事、これに基づいて社会が形成されて、さまざまな事柄が律法に基づいて判断されていた。まあ、それはそれで基準がしっかりしていますから、信仰的にも良いもののようにも思えるんです。ぶれない。でも律法が記されたレビ記や民数記がこうそこに出てるわけですが、その時代からするとだいぶ時が進んでいる。イエス様が活躍した頃にはもうすでに時代遅れだと言わずにはいられないような掟もたくさんあったわけです。おまけにその掟が定められた意味、何のためにその掟が定められたのかという背景、そういったことは考慮されずに、ただただ定められている事柄を守るという一点のみにのみが追求されていきますと、決まりというのはおかしな結果を招きます。学校の校則に奇妙規定列なものがあるとよく言われますが、そういうものに似ているような気がいたします。あるいは砂漠の真ん中の一本道に 車もほとんど来ないような一本道に信号があって、赤信号だったらその道を渡らないかということになってしまうわけです。安全のためにある信号であればほぼ 100% 安全が確認できていれば、その道を渡ることは悪いことなのか、そのようなことを、まあ、考えさせられるのがこの律法との事柄で、聖書にある律法の事柄であります。そういう時代にイエス様が時に律法を超越しながら、律法が定められた本当の意味を共にこうみんなに悟らせていくといいますか、律法を完成させるという言い方をしますが、そういったことをイエス様はなさっていった。一見すると律法を破っているように見えて、その実律法をきちんとみんなが納得できるような意味のあるものとして提示し直していくというのがイエス様のなさったことでありました。でもその律法を乗り越えるというのは実はイエス様だけではなかったんです。イエス様を慕い、イエス様に望みを置く人々の中にも律法を乗り越えようとしていた人たちがいました。先ほどお読みいただいた物語に登場する女性も実はその一人だったんです。この場面はヤイロという男がイエス様に自分の家に来てほしいと願い出たところから始まります。ヤイロは街道長だったということですから、その他大勢の群衆よりは目立つ存在だったでしょう。そのヤイロの娘が12歳になるようですが、死にかけていたというんです。ですから家に来て癒してほしいと、そのようなことになりました。イエス様はそのリクエストに応えたんでしょう。ヤイロの家に向かいました。するとそこにいた大勢の群衆が押し合いへし合いしながらイエス様についてまいります。癒しの奇跡を目撃するチャンスが到来したと思えば、この野次馬根性を理解するのは難しいことではありません。その中に一人の女性が紛れ込んでおりました。まあ、群衆とありますが、おそらくほぼ男性ですから、その中に女性が入っているというのは極めて珍しいケース。そこまでして群衆の中に紛れ込んでいったのには理由がありました。この女性、単なる野次馬ではなく、自分自身が12年間出血が止まらないという病気を患っていたんです。ヤイロの娘は12歳。この出血の止まらない病を患っている女性の病歴も12年。つまりこの女性が病気になったのとヤイロの娘が生まれたのはほぼ同じ頃だったということがわかります。でこの12という数字、聖書ではイスラエル12部族を象徴いたします。つまりここに登場する2人の女性はユダヤ人であったということが示されているわけです。それは当然じゃないのと思うかもしれないんですが、とても大事なことでした。なぜならばこのユダヤ教徒というのは、今初めにも話しましたように立法というものに従って歩んでいた、立法を大事にする人たちだったわけです。ヤイロは街道長とありましたから、その娘はもちろんお父さんの指導の下で立法の教えに従って生きていたはずです。つまり誰もが認める正統派のユダヤ教徒といったらおかしな言い方でしょうか。でもいわゆる正しいユダヤ人だったわけです。その娘は今死にかけている。一方、律法によると今日の主人公となった女性はアウトサイダーでした。はぐれ者だったんです。なぜか、それは血は汚れたものだとされていましたので、 出血が止まらない病気を患っている彼女は非常に汚れているとされていたからです。出血が止まらないので汚れている、汚れているとなると彼女が接触するものもすべて汚れてしまうと言われます。彼女に触れるものもまた汚れを帯びてしまう。ですから彼女はユダヤ教の中にありながら汚れという理由で外に追いやられてしまう、そういう存在になってしまったわけです。社会の中ではもちろん、もしかすると家庭の中でももうそうやって弾かれてしまっていたかもしれません。もう死んだも同然だったわけです。この女性が群衆に紛れてイエス様に近づき、その袖口にそっと触れました。イエス様に触れさえすれば病は癒される、そんな気がしたんでしょうか。そう信じたからでしょうか。彼女はイエス様の袖に触れました。恵みを少しでも私に分け与えてほしいという、そんな願いでしょうか。すると直ちに彼女の病は癒されたというのですから驚きます。ものすごい奇跡がここで起こりました。誰もが見たいと思っていた癒しの印がこの大群衆の中で今行われたんです。ただこの大群衆の中で起こったにもかかわらず、そのことに誰も気づいていません。イエス様の周りに人々がごった返しているのは、イエス様のその癒しの印、これから行われるであろう癒しの印の目撃者になりたい、そんな動機がおそらく多かった、動機を持っている人が多かったんだと思うんです。死にかけているヤイロの娘を癒すという大きな奇跡が起こるのを期待して、人々はその目撃者になるべく後をついていっているんです。ところが奇跡は今この場で、その中で行われました。12年間出血が止まらないというその大きな病が癒された。社会の中で死んでいたも同然の彼女がよみがえったんです。なのに目撃者は誰もいない。それはなぜかといえば、群衆はこの女性には全く関心を持っていなかったからです。街道長ヤイロの娘には関心を寄せています。この娘は死にかけている、でももうすでに死んでしまったも同然の女性には全く関心を寄せていませんでした。単純に何度も言いますが、彼女は汚れていたから、もうこの自分たちの社会の中では彼女はもうただのお荷物でしかなかったからです。でも奇跡はそこに起きました。イエス様は立ち止まって群衆に向かって尋ねます。私に触れたのは誰か。イエス様だけはそこで何が起きたかをご存知だったんです。しかも今回イエス様ご自身が積極的にその技を成したのではなくて、服に触れられたことで力が抜け出ていったというのを感じたと、そう記されています。すぐ近くで奇跡が起こっているのに誰も気づかない。弟子たちも同じでした。ペトロがこう言います。先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと。つまり誰が触ったかなんて、そんなの分かるわけないでしょうとか、当たり前でしょう誰かが触るのは、などというのんきな答えをペトロがしていたほどです。弟子たちもまだイエス様ご自身の本当のことを見ようとしていなかったのかもしれません。でもイエス様ご自身は自分から力が抜けていくのを感じたと言って 誰がそれをしたのか気になる様子です。それを見ていたこの女性、見つかると思って、それなら自らちゃんと告白しようと、私が触りましたと申し出ました。でもとてもこれは勇気のある行動だったわけです。何度も説明しますが、彼女は出血という病を患っていたために汚れていたからです。誰とも接触してはいけないんです。彼女がましてや自分から触りに行くなどということがあってはならないんです。接触すべきではなかったんです。なのに自分で行ってしまいました。イエス様のところへそーっと行って、後ろから服に触ったんです。これをもし咎められたら、それなりの罰が、厳しい罰が与えられたでしょう。でも彼女は名乗り出ました。命を懸けて名乗り出たのかもしれません。でも彼女は隠しておこうとは思わなかった。もしかしたら彼女は何らかの信頼を、イエスなら大丈夫だという信頼を、その確信を持っていたのかもしれません。まあ、それと同時に、とにもかくにもそのぐらいしてでも、命を懸けてでも、イエスに癒してほしかったと思ってたんでしょう。イエス様ならそれがお出来になると信じていたんでしょう。ユダヤ教徒でありながら、ユダヤ教の外側に置かれて、アウトサイダーとして歩まねばならない、そういう苦しい現実がありました。生きていても、死んだも同然の存在だったわけです。だから意を決してその掟を破ってでもイエス様のもとに行き、イエス様に触れたのでありました。すべてを悟っておられたでしょう。イエス様は彼女のその告白を聞き、その信仰を認めました。あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいと。これほど彼女にとって力強い励ましがあるでしょうか。安心して行きなさいって言われたんです。つまり彼女はもう何も恐れることがないんです。彼女自身が律法の定めを乗り越えて、汚れを断罪されるかもしれないという状況でイエス様に触りに行った、そしてその汚れを克服してした、いや清めてもらった、イエス様の見えざる道からによる印ではありますが、彼女自らが積極的に律法の壁を乗り越えようとしたから起きた今回の奇跡でありました。その癒しの出来事にはさらに意味があります。単に治ってよかったねということだけではありません。みんなが汚れているとして外側に追いやっていた、自分たちの群れから追い出していたこの女性が今や完全に癒されたわけですから、今度はこの社会の中に、自分たちの群れの中に彼女の居場所が確保されなければならなくなったんです。たとえ今すぐだと言わなくても、例えば清めの儀式をしなければならないとしたとしても、もはや彼女は汚れた女性ではないんです。ですから群れの中に復帰させなければなりません。言い方を変えれば、もうこの女性は排除される理由がなくなったんです。彼女が今まで受けてきたであろう辛い差別はもう適用されない。この社会の中で、この群れの中で、村の中で死んでいた女性が今生き返ったんです。そのきっかけを作ったのが彼女の信仰だとイエス様はおっしゃったんです。彼女を癒したのは彼女の信仰でも、彼女がその群れの中でこれから生きていくということは、彼女のその切羽詰まった行動、信仰によって動かされた行動は結果的には周囲の人々を巻き込んで、あなたはどう考えるのかというその信仰のあり方、あるいは生き方、それを捉え直すきっかけをも作ったということになるんです。あなた方が今まで 汚れていると言って排除していたこの人を、あなた方は今度はしっかりと受け止めなければならないんですよという、そういう問題を突きつけていったということです。これはかなりすごいことなんだなと改めて考えると思うんです。きっかけは単に自分のための癒しを求めた行為だったかもしれません。でも結果的には多くの人に立法とは何なんだと、信仰とは何なんだと、そういう捉え直しをするきっかけを彼女は提供したことになったわけです。この女性はイエス様が神様の権威を携えていると信じたからこそイエス様に触れました。このことから分かるのは、神様が世に下されたその独り子を受け入れるということこそが私たちの信仰において最も大切な要素だということです。この人を単にナザレの大貧しい大工の息子イエスだといつまでも思っていた人たちは、いつまでもそこを乗り越えることはできませんでした。でもこの人こそ私たちの救い主であると、神に下された独り子なんだというふうにまず信じるということが非常に大切な要素、非常に大切というか、まあ、それを受け入れることこそが私たちの信仰だということを改めて教えられる思いです。彼女はそれを実行に移した。そして周囲の人々に本当の意味で何が大切なのかということを気づかせるきっかけを作ったのでありました。その信仰告白的な行動というもの、これが私たち自身の信仰を育むとともに、その周りにも良い実りをもたらす、そういう結果も導くことがある、そんなことを私たちも思いながら、その日々の中での信仰的な発言といいますか、言葉あるいは行動、そういったものを神様の御前で意識してみたいな、そんなことを思うのでありました。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。たらざる器である私たちでありますけれども、ただただあなたを信じる、その信仰をさらに確かなものとしてこれからも歩んでいくことができますように、どうぞ私たちの歩みに伴ってください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。